もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はじめまして。
最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚してます？は
い、しておりません。
離婚して一人、それともずっと一人？
二回ほど離婚しました。
離婚してどのぐらい経つんですか？
はじめの結婚が21の時だったんですよ。
はい。
それが7年間。
はい。
次の結婚が30の時で11年間。
続いたわけですね。
はい。で、それからはもう一人です。
お一人で暮らしてるの？それともご両親と一緒に？
一人です。
一人で暮らして。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
父と母は実家で暮らしておりまして、
はい。
アルコール依存症で父が暴れたので、
はい。
母がショートステイという形で、特養の老人ホームですかね。そこの方に行ったままで、
あと、そうすると今、はい、お母様は、特養の方で暮らしてらっしゃると。
暮らしてるというか、はい、入居待ちですね。
はい。
急遽、父が暴れたので、そこに移動させたというか、避難させたというか。
はい。
車椅子なので、もう入居を申し込んでおります。
入居を申し込んでるけれども、はい、今は順番待ちということですね。
そうですね。はい。
お父様が今、どういうことですか？
父の方はアルコール依存症っていうことだったので、
はい、
それから1ヶ月半ぐらいかかってやっと専門のところに連れて行くことができました。入院中です。で
このアルコール依存症っていうのはどのぐらいの期間ですか？
もともとお酒をずっと飲んでたんですよ。それでその時はそういう症状を見られなかったんですが、一昨年の暮れぐらいに母から電話がありまして、
うん、
倒れた的な感じだったので私が付き添いという形で救急搬送で行きました、病院に。それでその時にアルコール依存症だというふうに先生から言われました。
うん、はい、ということはずっと前からお酒は、まあ、よく飲んでいて、
はい、そうです。
アルコール依存症だというふうな診断を受けたのは、
はい、一昨年の暮れ
ということですね。
はい、はい、
ただそれで倒れて今入院ということは前からアルコール依存症に近い状態ではあったんでしょうね。
そうですね。で、その時は要は1週間ぐらいの救急だったので入院だったんですね。
ええ。
それからも出てきてまた母と二人暮らしという形でした。
あ、それからまた母と二人暮らし。
はい。
アルコール依存症ので入院してから出てきて母と二人で暮らしている間の状態はどうだったんですか？
物投げつけたりとか怖いところがあったと言っていました。で、母が足が動かないので、隠れたようにしてちょっと飲んでる風ではあったということでした。
暴力はよくアルコール依存症の人はすることはあるんですけれども、
そうですね、
2人で暮らしてると、うん、食事中に突然テーブルひっくり返したりという、
はい、結局その母が動けない分父が壊したりなんかしたら自分がしないといけなくなるので、それはなかったみたいですね。その代わり母がこうしてああしてっていうことを自分でやれと。
自分でやれと、
うん、それはできないからそういうことをずっと繰り返しされてきて、最後はご飯ももらえない形になったと言ってました。
ご飯ももらえない状態だったということはどういうことなんでしょう、具体的に言うと。
そうですね、すいません。父が要は母の分、自分の分とこう作ってご飯を炊いて食べるような形だったみたいなんですよ。
はい、
それが父はそのアルコールに依存してしまっているので、自分の分はいらないから、食べたかったらお腹が空いたら自分で作れとかいう形でなんか母には言ってたみたいです。
それで今日の相談というのは、
はい、私一人でもう両親のことですけれども、うん、ちょっと面倒が見るのがもうちょっと辛くなってきてる、精神的にも。
はい、
私自身が精神疾患があるんです。
その精神疾患というのは名前は何ですか？
統合失調症と躁鬱病です。
それはあれですか、病院でそう診断されたの、あなたがそう思ってるという。
いえ、病院でちゃんと治療しております。
治療していて、
はい、
統合失調症でかつ躁鬱。
はい、そうです。摂食障害からずっと大きくなっていった状態ですね。
うん、
はい、あと足が悪いんですね。
どの程度ですか？
手術したんですけれども、
うん、
右足の方の骨の一部のが腫瘍ができて破裂してしまって緊急手術しました。
足の手術は成功したんですね。
はい、でもまあ長いこと歩くと装具をつけないとちょっときつくなってきます。
まあ、長いことね、わかりました。そうすると今日の相談というのは、
はい、
当面の問題としてこの父と母とは面倒を見られない状態になったと、どうしたらいいかということですね。
はい、はい、
今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
ちょっと確認をさせていただきたいんですが、
はい、
今はお母さんが特養の申し込みをして待っていると。
はい、2カ所に申し込みをして待っております。
で、お父さんは入院中ということでいいのかな。
そうです、はい。
アルコール依存症でね、はい、で、その前は3人で暮らしてらっしゃったっていうことでいいのかな。
いや、違います。私はもう離婚して、
はい、
1回目の時は連れ戻されたんですよ、
実家に。
はい、うん、それで2回目の結婚の時に元旦那がギャンブル依存症になりまして、
うん、
自己破産したんですね、
うん、
で、生活保護を2人で取るようにしました、はい、
で、結局まあそれで離婚をしちゃったと、は
い、そうですね。で、ケースワーカーさんがいらっしゃったんですけれども、うん、なんでパチンコをね、やっちゃいけないのか、なんで旦那さんがね、そこちょっと遊びたいっていうのを遊ばせてあげないのかっていうふうに言われたので、
うん、
そこはもうね、奥さんがちゃんとしなきゃみたいな家計のことをすごく言ってくる方だったんですね、
うん
はい、なので、いや頑張ってるんだけどと思ったんですけど、
うん、
どうしてもそれがちょっとうまくいかなくて、まあ、うん、別れた後もそのケースワーカーさんは私にもその元旦那の方にもつくような形になりました。
うん、そうなんですか。
はい、
で、だから結局それから一人住まいなんですよね。
そうです、はい、
41からね。
そうです、
で、はい、今日問題のその、まあ、お父さんお母さんどちらも大変な状況のようだけれども、
はい、
それは近くに住んでらっしゃったんですか。
はい、割と。
じゃあ行こうと思えば普通に行けますという。
でもまあ、はい、2人が関わらないでくれと言っていたので。
はい、なるほど。で、あんまりじゃあ交流はしてなかったの、はい、この8年間は。
そうですね、母とは電話ではよく喋ってましたけれども、はい、一切その父がそういうお酒のこととかは言わなかったです、私には。
で、あなたご自身の今の生活的な基盤はどういうあって立ててられおられるんですか。まあ、
障害年金です。
障害年金で、
はい。で、それプラス今まではバイトと、あとまあフリマアプリとかありますよね、
うん、
ああいう風なのと、あと夜ちょっとバイトしたりとか、うん、そういう感じで
生活立ててる、
障害持ってるからとかって、うん、あんまり他の方には思われたくなくて頑張ってきたんです。
で、そうすると親だから今のご両親の大変な状況、お父さんが暴れちゃってお母さんは入所待ちでどうしようかっていうのは分かるんだけれども、
はいはい、
弁護士としてお話しできるのは、
はいはい、
一人で面倒見きれないから辛くなってきているというお気持ちはね、
はい、
よく分かるし大切な気持ちだと思うけど、親子ですから、
はい、
法律上ね、扶養義務とかいうのは書いてありますけど、はい、あれは自分の生活を犠牲にして親の面倒を見なさいという規定ではないんですよ。つまり子供に自分の生活を立てた上で援助できる余裕があるんだったら、それは扶養義務がありますよということなんだけれども、そうでなければ扶養を受ける側も生活保護を申請できるし。
あ、それはお金持ってるんですよ、すごく。
そうですか。そうすると、
はい、
そういう経済的な心配もないし
全くないです。はい、要はお金で何でも肩がつくと思ってるんです。
わかりました。そうするとね、はいはい、あなたがそんなに負担に思う必要はないということに尽きちゃうよね。
でも病院の方も私に電話来るんですよ、服持ってこいとか。
それはお父さんの方。
そうです、うん、はい。
でもあなたできることとできないことがあるから、
はい、
できないことはできないって言うしかないし、それでいいんですよ。
でもできないって言ってるんです、ずっと無理ですって、うん、ずっと言ってきました、
うん、
じゃあ誰がするんですかって言われるんですよ。
うん、
もう病院の方も退院させるっていうから、もうこれからどうしようって思って。
でも退院させるって言っても、はい、経済的にはお父さんもお母さんも困らないんですよね、さっきの話だと。
でも父が一人で実家に退院してきた場合は、
うん、
また飲んでしまう可能性が大なんですよ、
うん、
それでもし何かしたら、まあ、母は離婚したら他人ですけど、私子供ですよね、
うん、だからといって何かがあったからあなたの責任っていうことではないですよ、うん、だってあなたが何か責任があるに放置しておいたとかそういうことではないからね。
そうですかね。でも、うん、なんか犯罪を犯した時とかどうしましょうって。
いや、それはあなたの責任じゃないですよ。犯罪は起こさない方がいいけど
はい、それがすごく怖くて、うん、
それは大丈夫、そこまであなたが背負い込むことはない。
でも母もすごく怖がってるんですよ。なんか病院から父 がね、母と話したがってるって言って、なんか電話来たらしいんですよ。
うん、
父の病院の方が無理やり話していただけませんかって母にお願いしたらしくて、でそしたらもう興奮してしまって、脱走してでもなんかお前のどこに行ってやるとか。う
ん、だったら、話していただけませんかってのお願いなんだから嫌ですって言えばいいんですよ。今度はそう言ってください。だって前話したらこんなこと言われたんだから絶対に嫌ですって言えば、無理やり話させることはできないから。
そうですよね。うん、
そこを言うべきことをちゃんと言って、で自分の責任ではないんだということをちゃんと頭の中に入れといてください。
はい。
私の方からはそのぐらいかな。
はい。
明快なお答えを坂井先生からいただきましたけどね。
はい。
あなた21歳まで、どういう生き方してました？
から、
うん、
まあ母親からもそうですけど、
うん、
兄ができない分全部自分の夢やら全部私に託そうとしてました。
ですよね。
はい、スパルタ的な感じで。
そうです、
はい。はい、武道とかも全部やらされて。
自分が自分として生きたことは一度もないですね。
ないです。
そこなんです。ずっとその生き方が、
はい、
49歳まで一貫して続いてんの。自分を消滅させる生き方なんです。
消滅してますね。
セルフエフェイシングソリューションって言って、自分を消滅させる解決方法っていうのがあるんです。あなた一貫して自分を否定する生き方をしてきたの。その一番典型的な例が、2回目の結婚の時の、夫はギャンブル依存症って言いましたけどね。
はい、はい。
この時のケースワーカーがあなたに本当に言ったかどうだか私はちょっと疑問を持ってんだけれども、
はい。
遊ばせてあげないあなたが悪いんだ。
そうです、はい。
これあなたの一番弱点をピターッと
来た。そうですね、はい。
本当に間違ったことを言うことなんです。その一つの例です。
そうですね。
つまり、
はい、
あなた悪くないんです。
うん、
要するにね、ギャンブル依存症の夫の妻っていうのは、
はい、
悪くないんですよ。ギャンブル依存症の夫は悪いんです。
はい。
いいですか？あなたは悪くありません。
ありがとうございます。
ところが、
はい、
ずっと49年間、
はい、
私が悪いと思ってあなたは生きてきたの。
はい、
あなた摂食障害始まる前からもう虚しくて虚しくてどうしようもなかったんだ。
うん、そうですね。なんか親に愛された記憶とかないですね。
全くないです。
ないですね。はい、
親からだけじゃないです、
はい、
誰からも愛されないで、
はい、
自己消滅型解決方法なんです、
はい、
自分が悪いと言って自分が折れて自分を無にして、
はい、
そして解決する、
はい、
あなた人生変わりますけどね。自信を持って変わってください。いいですか？
はい。
私は悪くない。
はい、
これがあなたの真実です。
はい、
自分を信じてください。
はい、
太陽は必ず上がります。
はい、
よろしいですか？
はい、なんか心軽くなりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
何があっても私が悪いと物事を解決するタイプの人がいます。